おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香奈です。
ちょっと長いと私立も思わず語ってしまいました。この世界の片隅に。
はい。
これちょっと語りたくてうずうずしてたもんで。
ええ。
香奈さんが、なんか今週早かったですね。
ああ。
夢中になるネタを話すときは、早いんですよ。
そうです
ね。時にこれもしまったって、まだ水曜日かよってのはあるんですが。あっちゅう間に金曜日ラストが来ましたですね。
はい。はい、
まあ大体その中身の方は昨日で語り終えたつもりでいるんでありますが、うん、とにかく皆さんちょっと引っかかるところがあったらぜひこの作品とそれからスイスアーミーマン見てください。
はい。
おすすめしたお店の人へのプライドをかけて、なぜか最近急に出るようになっちゃったなみたいな、
はい、
そんな噂が立てばと思います。一度番組の中で語ったことありますか。クレを舞台にしたこの世界の片隅にが胸に迫るのは、私ね、実はテレビのロケーションでクレの街に1ヶ月ぐらい住んだことあったんですよ。
何ですか。
並木家の人々っていうやつで、
はい、
うん、それでそのクレで生まれた男を演じたことがあって、うん、だから、はい、アニメは丁寧にあそこの風景描いてるんですけど、あそこかなここかなってのは大体わかるんですよ。
やっぱりそうなんですか。
うん、
へー、
あの鈴さんが歩く呉の町で遊郭があったとか橋があったとか軍人さんが歩いてるとかっていうのは、今もあそこ軍港があるでしょ。だから海軍さんが歩いてるんですよ。一回だけだけど、呉のね、山辺の方の住宅地で撮影やってる時に、広島の原爆もご覧になったという、私がまだ30代の頃だったですけど、40代の中年のご婦人がいらして、その方が呉の方だったんですよ。広島に行かれて、そこで原爆体験があって呉に帰ってきたっていう方だったんですけども、うん、
はい、
まあ何気なくですけど、戦争の時は大変でしたねみたいな話をしたらね、その方が話してくださったんだけど、海軍さんの話、
はい、
日曜日になると海軍さんが江田島とかその辺から呉の町の方にコーヒーを飲みに来たり、うん、カレーを食べに来たりするんだって、それで士官の方なんてのは銀のサーベルを下げて、短い短刀をね、あれを腰に下げて、真っ白い制服で歩いてらっしゃる。それでモンペ姿の小学生だった私が、ご苦労様ですって頭を下げると、海軍式に敬礼をしてくれて、にっくり笑ってくれるんだって。もうね、子供ながら胸がときめいたって言うんですね。
はい、
その話がね、いや、もちろん、その軍事を、称賛してるわけじゃないんですが、その海軍の青年の笑顔というのを語る、その中年のご婦人の顔がね、華やいだ声でね、そしてもう一つ、これは新聞の切り抜きで見つけたんですけど、私がもうすごい好きなコラムだったですね。阿川博之さんという作家の方がいらっしゃいます。この人は軍記物を得意とした方で、
はい、
阿川佐和子さんのお父さんでございますね、
はい、
この方は呉で海軍で戦った人で、あります、うん、十把一からげにして大日本帝国はと批判する人に対して、そう簡単に話をまとめるなと、戦争には様々な人の様々な思いがそこにあったのだっていうようなことをおっしゃる硬派の方だったんでありますけども、この方もやっぱり絶望に打ちひしがれて、広島の方なんですね。阿川さん。
はい。
ひろゆきさんは。絶望に打ちひしがれて、ふるさと広島に帰ってきて、そこで一目一掃全くない、焼け野原となった広島を見て、呆然とするわけですね。うん、そして、周作やすずと同世代の若者だった、阿川さんは、当てどもなく、広島の街を歩いたそうであります。あれがあったけど、ここにはない。あれがあったけど、ここにはない。そんな、消えたものをすがるようにして探したんだけど、何一つ残ってなかったっていう、敗北の虚しさ。これからどうすればいいのだという絶望感。もう本当に、苦しくて切なくて、大田川沿いを歩いたそうですよ。例の原爆ドームの横をね。
はい、
ところが、この阿川青年、その時、焼け野原にまっすぐ一本、麦の穂が伸びて空を目指しているという光景を目にしたそうです。うん、その麦一本の穂を見ているうちに、阿川青年は、 大丈夫だ。この国はきっと立ち直る。そう確信したと、エッセイに書き残しておられます。
はい。
この麦一本で、この国の復活を信じたという、この阿川さんの思いというのが、この世界の片隅にある思いではないでしょうかね。
はい、
この世界の片隅に、人形浄瑠璃の形を通し、阿川さんの言うところの麦の穂のような人たちを描いた傑作作品だというふうに思います。というわけで長々と語りましたけども、映画2本に関する3枚おろしでございました。来週からまた別のとんでもない話をまたしたいというふうに思います。この続きまた、来週のまな板の上で。